自分を解放するラジオは、こうすべきではなく、こうしたいできられる世の中へ、オビションに、アンダーウェアブランド、アンノットアンディーズを運営する私が、日々の暮らしや仕事の中で感じたこと、気づいたことなどを本音でシェアしていく配信です。はい、こんばんは、めぐみです。今日は、7月の13日、もう早いですね、7月も半ばになってきましたが、皆さん、体調など崩されず、元気に過ごしていらっしゃいますでしょうか。ちょっと、話したいことが、大重大という感じでいろいろあるんですけども、ちょっとね、まだポップアップの話をしてもいいかなと思いまして、ポップアップで私が嬉しかったことというか、一つ夢が叶ったなみたいな話をちょっとしたいなと思います。何かと言いますと、以前の配信でも北極星っていう話の中でしたんですけども、私がアンダーウェアブランドをやる上で、やっぱり大事にしたいことって、ただ商品を作って売るっていうことだけじゃなくって、下着を購入する楽しさ、そういう体験を作りたいっていうのが、一つ北極星に掲げていることなんですよね。で、それが少し実現できたのかなと思ったのが、今回の7月の4号のポップアップストアでした。で、なんでそういうふうに思えたかというと、これはなんか私が頑張ったからとかだけではなくって、空間と体験と、それから商品っていう、この3つが、ちゃんと機能しているなっていうふうにすごく感じられたからでした。で、まず1つ目の空間っていうところなんですけれども、これはやっぱり会場がすごく大きかったなと思います。今回初めて路面店、2階とか3階とかではなくって、もう1階でこう道に面している路面のギャラリーをお借りすることができて、かつなんか私が思い描いていたようなものにちょっと近いというか、ガラス張りになっている入り口、日の光も入りますし、すごく、中が見えるのでやっぱり入りやすいっていうのと、なんか私はアンダーウェア、下着だけど、その隠すみたいなのじゃなくて、もっとこうオープンに見てもらえる空間がいいなっていうふうに思っていたので、それにもすごく近かったかなと思います。で、当日はちょっとできるだけドアを開け放した形にさせてもらったのもすごく良かったなと思ってます。やっぱり自分でこうドアを開けなくてもスッと入れるっていうのは入りやすいですよね。あと、最初会場を検討していたときに、もう結構木のぬくもりのある感じの会場なので、ちょっと私のイメージとは実は少し違うかなとは思ったんですよ。私はどっちかっていうとコンクリートの打ちっぱなしの感じだったりとか、ちょっとこう無機質な感じとか、グレー、シルバー、黒みたいな、なんかそういうかっこいい感じが好きなので、どうかなと思ったんですけど、思ってた以上に会場の雰囲気がすごく良かったなと思います。今回ドリンクを提供してもらったので、なんかそういうくつろげるちょっとあったかさ、人のあったかさみたいなところでも、木のそのぬくもりみたいなのは全然アンマッチではなかったですし、むしろこれがなんかコンクリの打ちっぱなしの会場だったら、ちょっと冷たくなりすぎたかもしれないなって思ったので、なんか逆に良かったなと。で、ただ私の好きな雰囲気に寄せるために、ちょっとこうシルバーのカーテンというか、はい、シルバーのね、こう、布みたいなものを、ウィンドウのところに垂らして、で、そこにロゴを、カッティングシートをつけて貼って、みたいなこともちょっとしてみたんですけど、個人的にはそれも結構良かったなと思っています。ウィンドウが、こう、本当に、大きな窓ガラスなので、もう奥の奥まで筒抜けで見えてしまうんですけど、それを垂らしたことによって、人が入ってる感じとかは見えるけど、全部は見えないっていう感じにできたのも結構良かったなと。はい。あとは、細かいんですけど、ディスプレイをね、しているショーツを置いたりとか、今回ミストの商品を置いたりした、ディスプレイした机がたまたま黒のテーブルだったんですよね、会場にあったものが。そういうのもなんか細かいところなんですけど、良かったなとか、その雰囲気はすごくいい会場にできたなっていうのがとても今回満足したところでした。レイアウトも結構考えて、今回は新商品のミストの商品を多くの方に見てもらいたいっていうのがあったので、そのミストの商品を真ん中にテーブルを置くことによって、360度そのミストに手を伸ばせるこう形で机を配置してみたりとか、あとはショーツ、ソングのショーツを これまではそんなに枚数出していなくって、まあ、数枚置いておいたりとか、あとはハンカーにかけていた時もあったんですね。ただ、ふと思い出した時に、私が海外のランジェリーショップで、そのショーツを選ぶのが結構楽しかったんですよね。なんか日本の下着屋さんって、ブラのセットのショーツはこちらです、みたいな。で、そのショーツの形が、ティーバッグか、普通のビキニタイプか、まあ、2タイプのどちらかから選んでください、みたいな。結構そういうなんか、お決まりの形が多いかなっていう気がするんですけども、私が海外のランジェリーショップで感じたことって、なんかそういう、もうセットはこれです、みたいな風には別になっていなくって、ブラとショーツ、まあ、別々にこう、ディスプレイしてあって、もちろんセットのやつも多分あるんですけど、なんか、カラーごとに分かれてたりとか、引き出しにね、こうなってて、そこにたくさんショーツ入ってたりとかしたんですよね。なんかそういうショーツを選ぶ楽しさみたいなのがあったなっていうことを思い出して、で、今回そのショーツのテーブルもミストと同じように真ん中に配置をして、サイズだけ L、M っていう風に分けて、結構なね、枚数を置いておいたんですよね。そうすることによって、ショーツも最大のカラーが一つ一つ違うので、自分でこう見て選べる。M サイズのレインボーのショーツでも、もう10枚ぐらい置いてあって、全然色が違うので、そこから好きなものを、まあ、自分で選んでもらうみたいな形にしたのも、一つちょっと今回こだわってやったところでした。あとは、モデルさんの着用イメージのポスターを、どういう風にするかっていうのも結構考えて、ワイヤーにね、こう吊るして、クリップで留めて吊るすみたいな形にしてみたんですけど、それもなんか抜け感ができてよかったかなと思ってます。正直やる前は結構心配で、ポスターのサイズもいつもは A2 かな？ A2 のサイズにしてパネルを貼っていたんですけど、今回は A3、あえてちっちゃめのサイズにして、ハンガーで吊るす、ハンガーじゃないですね、ワイヤーで吊るすみたいなことをして、すごく良かったなと思って我ながら満足した。はい、感じでした。その画像もどれにするか、すごく迷って、いろんなモデルさんの着てる写真があった方がいいのかなとか、文字を入れた方が、なんかね、こう、そういうの読むのも楽しんでもらえるかなとか、いろいろ考えたんですけど、結局今回は少し余白を作るっていうことを大事にしたかったので、そういうポスターのサイズもちょっと小さめにしたりとか、文字も一切入れずに、で、かつ、写真も結構シンプルめなものを選んで、モデルさんももう一人だけに絞って展示をしました。すごく統一感が出てよかったかなと思ってます。これもね、なんかこうやって言うと私が一人で決めてるっぽいですけど、まあ、もちろん最終的に決めたのは私なんですけど、結構人にも聞いてみたりとかして、いろんなね、こう、いろんなモデルさんがいた方がいいんじゃないとか、文字が入ってるのがいいんじゃないとか、言ってくれる方もいたんですけど、最終的に私、美容院にね、行ったんですけど、その美容室の方とも結構いろんな話をしてるので、今度ポップアップやるんだけど、写真めっちゃ悩んでるんですよねって言って、こう、噛み切ってもらいながら、写真をね、いろいろ見てたんですよ。そしたら美容師さんが、まあ、そのスマホのちっちゃい画面ではあるけど、なんかその写真いいねと。なんか商品が一番よく見えるっていう風に何気なく一言言ってくれたんですよね。それで私もなんかピンときて、こういうなんか自分で決めることって、というか、まあ、全部自分で決めてるんですけど、なんか私の個人的な感情とか、ただの私の好みで決めてしまってるかなって私は結構疑うようにしていて、私はこのモデルさんのこの雰囲気が好きだけど、他の人から見るとどうなのかなとか、そういうのを割といちいち疑うようにはしてるんですけども、まあ、でもやっぱり最終的には、私の中では多分こうしたいとかこうって思ってることがあって、それを誰かに、なんかこういろんな人に話を聞いてみて、同じような感覚を持ってる人がいたりとか、なんかそこでピンとくるワードがあったりすると、納得して決められたりするので、やっぱり、私がやってるブランドではありますけど、他の方の意見とか見方もちゃんと聞いてみるっていうのはすごく私にとって役に立ってるなと、助けられてるなというふうに思います。それはなんかこういうね、ディスプレイがどうとかそういう話だけではなくって、いろんな人生のというか、いろんな決断の時に私は結構 人の話を聞いてみるっていうのはすごい大事だなと思ってます。それは別に私の決断というか、私がこうしたいってことに同意してほしいとか、後押ししてほしいとか、そういうことではなくって、例えば私は A がいいと思ってるって言った時に、5人に相談して、5人がみんな B だと言ったとして、それでもやっぱり私は A がいいっていう時には、あ、私はこの A っていうことにめちゃくちゃこだわってるんだなっていうことにも気づきますし、例えばその言語化できてない、なんとなく A がいいっていうものが、でもやっぱりどうしても A がいいっていうことにこう深まっていくし、じゃあその理由は何なんだと、私はなんでそんなに A にこだわるんだろうっていうことを考えるきっかけにもなるので、なんか自分の中だけに留めておくのではなくって、できるだけ他の人と話してみるっていうのはとてもいいなと思ってます。結構ね、そのめんどくさくなることとか、やっぱりその人付き合いってちょっと億劫になることもあるじゃないですか。そういう時ももちろん私もたくさんあるんですけども、まあ、それでもやっぱり人とのつながりは大事ですよね。多分他人がいてくれるからこそ自分がよりクリアになるのかなっていうふうに思うので、はい、まあ、ちょっと話がずれてしまいましたけど、空間っていう意味ではすごく今回は満足できたかなっていうのと、体験っていうところでも選ぶ楽しさを作ることができたかなと思うのと、あともう一つ体験で欠かせないのはドリンクを今回、販売してくださった方がいて、でそれがやっぱりすごく良かったというか、私が一番最初にブランドやりたいって思った時に描いた絵がそれだったんですよね。下着屋さんってなんか見るのが恥ずかしいとか、ちょっとこう隠さなきゃいけないとか、そういうのではなくって、アパレルと同じように開けた空間で、女性も男性も楽しそうにお買い物をしてくださって、でその一角に、お茶をしながら少し話せるようなスペースがあるっていうこと、それが私が一番最初に描いた絵だったので、それが少し実現できたのが本当に良かったですね。下着ってやっぱり消耗品ですし、特別な日とかではなくって、私はまあ毎日身につけるそういう生活の中に当たり前にある存在だと思っているので、私のアンノタンディースというブランドもそういう風でありたいんですよね。ってなった時に、そのよくね、高級なアパレルのお店とかでもちょっとお茶出してくれたりとか、なんかシャンパン出てきたりとかするようなブティックとかもあると思うんですけど、そうではなくって、下着を買いに行くついでにコーヒーを飲む、あるいはもうコーヒーを飲むついでに下着買っていくみたいな、もうそれぐらいでいいなと思っていて、でそこでちょっとこう雑談を少ししたり世間話したりとか、なんかそういうちょっと行くのが楽しかったり、何か元気もらえたりとか、まあ、この下着を身につけて明日から頑張ろうでもいいですし、なんかそういう場所であれたらいいなって思っているんですよね。もちろんなんか消耗品だから、生活日用品だから、何でもいいとか、安くできるだけ安くとか、そういうことではなくって、日常のものだからこそ大事にして、楽しくなるようなか、そういうものとか空間体験でありたいなというふうに思っています。はい、なんかそういうお店を持つっていうことも一つ夢として、こう目標として掲げていたものではあったんですけども、最近あんまりね、そういうなんか遠い目標とかはあんまり考えていなくって、まあ、まずは今目の前にあるできることとか、もっとブランド知ってもらうこととか、今ある商品をより多くの方にお届けすることだったりとか、まあ、そういうことを考えてやっていきたいと思ってはいるんですけど、なんかね、この間4月のその4号のポップアップに来てくれた、私の友人、アパレルのデザイナーをやっている方なんですけども、その方がLINE をくださって、すごく素敵な空間だったよと、その方がね、言ってくれたのが、めぐみさんは将来こんなお店を持つのかなって思ったりもしたよっていうふうに言ってくださったんですよ。でなんかそれを聞いて、なんかハッとして、あ、なんかそうか、私ってそういうお店を持ちたかったんだなと改めて思い出して、うん、なんか自分が最近はそんなに意識してなかった、そのお店を持つことっていうものが、他の人から見たらなんかちょっとそういうふうに思ってもらえたっていうのは、すごいありがたい言葉をいただいたなっていうふうに思いました。やっぱりね、日々目の前のことに 必死にやっていると、そういうなんか自分が実現したかった世界とかを忘れてしまいがちになるんですけども、でもそこに立ち返って、あ、そういえばそうだったなと、なんかそんな未来もあったりするのかなって、ちょっとでもこう意識できることってすごい大事だなと思ったので、そういうふうに LINE をくれた友人にはすごく感謝をしていて、はい、なんか大事にその言葉は持っていこうっていうふうに思いました。はい。で、空間、体験、そして最後はやっぱり商品ですよね。商品もやっぱりそういう空間と体験があってこそ輝くんだなっていうことを今回は思いましたし、やっぱりお客様がそうやってカラーをねすごく迷ってくださったりとか、楽しそうに選んでくださったりとか、なんかそういう姿をやっぱり見ることができて、初めてその実感が初めてできるというか、あ、なんか作ってよかったなって思いましたし、今の商品って、まあ、大々で一つ一つカラーが違うっていうランダムなものになっていて、なんかそれは最初から絶対こうしようと思っていたって設計したものではなかったんですけども、まあ、結果的にその生地を効率的に使うためにも、まあ、そうしようと思って生まれた商品で、やっぱり最初の商品がこの商品だったことはすごく良かったんだなっていうふうに思いました。やっぱりあんまり最初から型数をたくさんは作れないので、その一つの型の中でも一つ一つ色が違うっていうことで、そこで選べる楽しさを作れたっていうことは、なんかすごく私のそのやりたいことに必要なアイテムだったんだなって思うと、まあ、結果的にではあるんですけど、本当に良かったなと思っています。で、今回そうやって楽しそうにお買い物してくれてるお客様の姿を見ている中で、やっぱりアンノタンディーズってこういうブランドなんだなとか、こういうところに強みがあるのかなとか、いろいろ考えが深まるところもあって、次に作る商品、まあ、作れたらいいなと思っている商品はもう大体の柄では作らないと思うんですけれども、それでもなんかそのアンノタンディーズらしさとか他のブランドにはない魅力みたいなところはやっぱり引き続き大事にしたいなっていうふうに思ったところでした。そのらしさを伝えるのって、言語化するのってすごく難しいんですけども、なんか一言で言うと、やっぱり私が前から言ってる、あ、こんな下着あるんだなって思ってもらえるような、ほんのちょっとの驚きとかときめきみたいなものを、やっぱりそういうエッセンスを、なんかスパイスみたいなものを入れたいなっていうふうに思うんですよね。こうなんか無難に使えそうなカラーとか、他のブランドさんでもやっていそうなレース使いの可愛らしい感じとかではなくって、ちょっと変わってるんだけど癖になるような、そういう万人に好かれる感じではないかもしれないけど、今のアンノタンディーズが好きだと思ってくださる方にはきっと気に入ってもらえるようなものだったりとか、でかつやっぱり私がちゃんと自分の言葉で語れるもの、これは今回ミストの商品を作って改めて学んだことでもありました。やっぱり私の思いがどれだけそこに乗ってるかってすごく大事で、売る時もどれだけ自信を持って販売できるかとか、それが私自身もどれだけその欲しいと思えるものなのかっていうのはすごく大事だなっていうふうに思いました。はい。まあ、そんな感じで今日はポップアップのまだ冷めやらぬ余韻とともに、今回のポップアップが私にとってどんな、まあ、価値のあるものだったのかっていうのを、空間、体験、商品っていう点でお伝えしてみました。なんかね、こうやって語ってると、未だにちょっと不思議な感じがする時があるんですよ。朝起きて、予算を達成できたっていう、ある程度の金額をちゃんと販売することができて、私も満足できる空間にできたっていう事実が、なんか、まあ、今はね、もうその過去だから、まあ、当たり前にその事実としてあるんですけど、でも本当にふと考えるととても不思議な感じがしています。まあ、もちろんね、最初からそうやって自分の求めた形にちゃんと作っていける方もいると思うんですけど、やっぱり私はすごく時間がかかってしまって、2022年にリリースしてから、本当に亀の歩みだったなと、何回も失敗したなと思うんですけど、まあ、それでも、ようやくそうやって形にできたっていうことが、なんか嬉しいですし、 こうやって叶えていくんだなって思うというか、大げさに思われるかもしれないんですけど、あのでも本当に4年前の私からは想像できなかったことで、4年前にね、2022年の12月に初めてとあるアート系のイベント内で出展をさせてもらったんですよね。でそれも自分なりには、その時の自分なりには一生懸命準備したんですけど、まあなんかディスプレイとかも全然ね、ひどかったですし、あと私自身、そのお店に立ってる私自身が、まあブラトップは身につけようと思って、ブラトップは一応身につけたんですけど、12月で寒かったから、なんとそのブラトップの上にユニクロのフリースを私は身につけてたんですよ。今思うとマジで信じられないんですけど、でも本当そういうね、商品の見せ方、その自分が商品身につけてそれを見せるっていうやっぱ意識が全然足りてなかったですし、なんかなんでユニクロのフリースも、本当にね、あの、時間がなかったし、なんか全然いろんなことに頭が回んなかったんですよね。で、寒いし、でも上に着るもんないから、あのとりあえずこれでいいや、みたいな感じでユニクロのフリースをとりあえず持ってったんだと思うんですけど、さすがにそれはないよねって、本当に今でも思います。はい。まあ、そんな黒歴史もある中で、今回っていうのは本当に良かったなと思ってますし、あの、動画をね、インスタライブの代わりに動画を撮影したんですけども、閉店後に。で商品紹介をした動画を今ちょっと編集して、リール動画にして少しずつあのインスタにアップをしているんですけども、なんか私その動画を見るのが結構好きで、あの自分が商品紹介をしている動画を見るのが好きって、なんかどんだけナルシストなんだってちょっと私も一瞬思ったんですけど、でもよく考えると別に私自分が映ってる動画とか見るの全然好きじゃないんですよ。自撮りとかも全然したくないですし、あの自撮りじゃなくて普通に撮ってもらう写真とかも結構苦手だったりするので、なんかそういう自分が写ってる動画を見るっていうことが好きなわけではなくって、ただその自分が実現したい世界がそこにあるからだっていうこと、これねチャット GPT が言ってくれたんですけど、なんじゃないのって、その自分が作りたかった空間があって、あの作りたかった商品があって、でそれを紹介できているっていう、なんかその絵がまさに私がいたい世界だったから、そういう自分が作りたい世界にちゃんと自分が存在しているっていう、その動画を見るのが好きなんじゃないのってあのチャット GPT が言ってくれて、あ、本当まさにその通りだなっていうふうに思いました。もちろん家とかでもね、商品紹介とかなんかしようと思えば別に動画は撮れますけど、そうではなくってこのポップアップっていうお店っていう空間でちゃんと商品を紹介できるっていうことがやっぱり嬉しかったし、なんかそこで喋ってる私もとても我ながらなんかいい顔してるなって思ったんですよね。あの嬉しそうな顔してるなっていうふうに思って、なんか、うん、自分が作りたい世界にちゃんと今いるっていう、あのそれを確かめられる動画っていうところがきっと私が何度も見返したくなる理由なんだなっていうふうには思いました。あのこれチャット GPT によると結構そこにヒントがあるんじゃないのかって、要はそのありたい自分の姿がそれであるっていうことですよね。例えば野球選手だったら、自分がそのバッターボックスに立って、ホームランを放っている動画とかってきっとすごくあの嬉しいでしょうし、まあ、何回も何回も見ると思うんですよね。あるいは何かこう研究者になりたいとずっと思っていた人だったら、自分がなんかそういうラボみたいなところにいてそこで研究をしている姿とかだったら、すごくそれがしっくりくる世界だと思うし、なんか私他のあのアパレルとか、ランジェリーとかのそういうインスタライブとかも結構見たりするんですけども、あのやっぱり人によってなんかね全然違いますよね。その多分あのデザイナーにすごくなりたかった人はそのデザインのこだわりをめちゃくちゃ熱を持って語りますし、あとはあの既存の下着に不満があってそれを解消するために下着のブランドを自分で作りましたっていう人だと、その不満解消とか課題解決みたいなところを結構語ったりすることがやっぱり多いですし、で、まあ一方で私の場合は、やっぱりその今のあの動画にある自分っていうのがすごく多分ありたかった姿で、下着を選ぶ楽しさとか、その空間体験っていうものを楽しんでもらいたいっていうことだったりとか、なんか喜びを感じられることとか、そういうものをやっぱりお届けしたいからこそ、あの、その動画の中にいる自分が嬉しそうにしていてよかったなって思ったんですよね。うん。だから、まあ、そういうふうに、あの、私も これからもあり続けたいなっていうふうに思います。下着を提供しているその空間にいる私自身が、何より嬉しそうで楽しそうで、喜んでいるっていう、そういう自分であることによって、来てくださる方にもそういう楽しさ、喜びとか、ワクワクとか、そういうものを、感じてもらえるような、そういうふうであり続けられたらいいなっていうふうに思いました。はい。ちょっと長くなりましたが、最後まで聞いていただきありがとうございます。よかったら、インスタグラム、ブランドのアカウントなどもフォローしていただけると大変嬉しいです。1000人フォロワーを超えるとインスタライブができるようになるので、ひとまず、そこを目指しておりますので、よかったらフォロー、いいね、よろしくお願いします。ということで、ではまた。